聖書を朗読いたします。旧約聖書箴言第11章23節から31節、旧約聖書の1005ページになるかと思います。箴言第11章23節から31節、神に従う人の望みは常に良い。神に逆らう者の期待は怒りに終わる。散らしてなお加えられる人もあり、締めすぎて欠乏する者もある。気前の良い人は自分も太り、他を潤す人は自分も潤う。穀物を売り惜しむ者は民の呪いを買い、供する人の頭上には祝福が与えられる。善を探し求める人には好意を尋ね求る。善を探し求める人は好意を尋ね求める人、悪を求める者には悪が訪れる。富に依存する者は倒れる。神に従う人は木の葉のように茂る。家に煩いをもたらす者は風邪をしようとする者。愚か者は知恵ある人の奴隷となる。神に従う人の結びは命の木となる。知恵ある人は多くの魂を捕らえる。神に従う人がこの地上で報われるというなら、神に逆らう者、罪を犯す者が報いを受けるのは当然だ。続いて新約聖書ペトロの手紙1第4章12節から19節、新約聖書の433ページになるかと思います。ペトロの手紙1第4章12節から19節、愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうち誰も人殺し、泥棒、悪者、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら決して恥じてはなりません。むしろキリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさい。今こそ神の家から裁きが始まる時です。私たちがまず裁きを受けるのだとすれば、神の福音に従わない者たちの行く末は一体どんなものになるのだろうか。正しい人がやっと救われるのなら、不信心な人や罪深い人はどうするのかと言われている通りです。だから神の御心によって苦しみを受ける人は良い行いをし続けて、真実であられる創造主に自分の魂を委ねなさい。愛する人たちに向けて語り始める本日の箇所であります。ペトロの手紙はローマ帝国の迫害下にある教会と信仰の友に向けて書かれています。彼らを愛する人として呼びかけるのは十分に理解できることです。しかし愛する人に投げかける言葉を考えるとき、多くの場合に優しさや思いやりに満ちた言葉を思い浮かべるのではないでしょうか。少なくとも相手を傷つけるような言葉を好き好んで語ることはありません。それでも厳しい状況に置かれている愛する人たちを前に何を語ることができるのか、何を語るべきなのかが問われる場面に出くわすこともあります。私たちの人生には厳しい苦難が起こることがあるからです。東日本大震災を覚える1週間を始めようとしている私たちです。自然災害が苦難として立ちはだかることがあることを思い起こさずにはおられません。皆さんもさまざまな形で関わりを持った方と出会う機会があったのではないでしょうか。私も親しくしている牧師が岩手県で仕えていた時だったので、門庵に行く機会がありました。彼の州には大きな被害はなかったんですけれども、周辺の教会を手伝うことに疲弊している様子でありました。そんな中で震災後のいくつかの町を案内してくれました。言葉を失うとはこのことかと本当に痛感いたしました。被害の大きさに本当に絶句する、言葉を失う という経験をさせられたからです。まあ、阪神・淡路大震災の時も震災後の片付けに行く機会があったんですけれども、全く別の印象を持ちました。まあ、それが具体的にどう違うかというべきかは分からないのですけれども、自分の関わったわずかな範囲の印象でしかありませんけれども、東日本大震災の方がより強く自然の脅威を感じました。まあ、特に津波襲来後に一つの大きな建物以外は何もなくなってしまった町を訪れた時は、津波以前の町の状況を聞かされても信じることができませんでした。そしてそのような場所で仕えている友人にかける言葉もなかなか見出せずにいました。そこで私にできることは、できる限り普段通りに接すること、また祈りを合わせることでありました。実はその友人は自分が仕えている教会にとその地域に被害がそこまでなかったことから、外からの訪問者を対応していたということでした。多くのキリスト教団体が来てボランティアであったり物資援助とかしてくれたりするということでありました。でもその対応は簡単ではない。みんなそれぞれ自分の強い思いを持って来てくれるので、それはそれぞれ感謝して受け入れるんだけど、なかなかこちらのことはですね、考慮してもらえないなんてこともですね、嘆いていたものでありました。そんな中一番嬉しかったのは、私たちの交わりの中にある改革長老教会協議会の代表者が問案したときに一緒に祈ってくれたことだった、こうやって言いました。震災後少し経っていましたけれども、初めてキリスト教団体の訪問者で一緒に祈るっていうことをしてくれた、本当に初めて涙ながらに祈ったというようなことをですね、聞かされました。やはりキリスト教の教会の交わりというところには祈ることが不可欠なんだということを強く思わされました。いろいろな出来事を経験させられて気づかされた信仰の交わりの恵みでありました。こういった震災などで受けた痛みや苦しみ、悲しみの深さ、こういったものは本人以外には誰も分かりません。それほど深い苦しみの出来事です。決して試練という一言で片付けることなどできない厳しい姿があるのも現実です。それでも時が過ぎ、あの時を通して与えられることがある、こう受け止めることができるようにされることもあるでしょう。皆さんも人生の中でそのような時間があったと振り返るべきことがあるのではないでしょうか。その時には到底受け入れられないようなことだったけれども、今振り返ればあの時のあの出来事があったからこそ今がある、そんなふうに思えるような出来事があるのではないでしょうか。あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練、このように十二節にあるのは簡単な一言ではありません。火のような試練言われると二つの意味合いを思い起こします。一つはとてつもなく厳しい試練です。到底試練とは受け入れられることができないような大変な出来事、つまり単純なトラブルではなく想定をはるかに超えるような想像を絶する厳しい出来事、火のような試練と破壊的な力を持つ火になぞらえるほどの大きな苦難が試練として与えられる、このことを思い起こさせるものであります。同時に旧約聖書以来、火は金属を精錬する役割から訓練を示す言葉として用いられてきました。一つ例を挙げるならば、ゼカリア書の13章の9節、ゼカリア書の13章の9節、旧約聖書の1493ページになるかと思います。ゼカリア書の13章の9節。ゼカリア書13章の9節を読みします。この3分の1を私は火に入れ、銀を精錬するように精錬し、金を試すように試す。彼が我が名を呼べば私は彼に答え、彼こそ私の民と言い、彼は主こそ私の神と答えるであろう。試練によって鍛 鍛えられた信仰者は主なる神様との関係に生きるものとされます。まず主が私の民呼びかけてくださり、主こそ私の民と神と答える民の姿があるのです。そこに至るまでに銀を精錬するような、金を試すような火による精錬の姿を持ってですね、例えられている姿、訓練の姿があるのです。つまり目の前の試練が大きかったとしても、主が試練として与えられているならば、その先に備えられている恵みがある、このことを希望として受け取るのです。まあ、ペトロの手紙の背景には、当時のローマ帝国における社会的な迫害がありました。皇帝崇拝ではなく神礼拝を続ける信仰者は明らかに社会の秩序を乱す存在として受け止められていたからです。しかしそのような迫害が起こっても、不意に起こった理不尽な扱いとして驚き怪しむのではなく、キリストの苦しみに預かることとして喜ぶように進める、それがこの本日の言葉であります。これは地上に生きる私たちの感覚からすれば全くもって受け入れがたい、こういうふうに言いようがない驚くべき進めです。誰も進んで苦しみそれを喜ぼうとは思わないからです。まあ、そのような中で15節、人殺し、泥棒、あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさい、こう言われます。これは苦しみや自らの過ちの結果生じる苦しみであります。まあ、いわゆる犯罪行為言ってもよいものでありますけれども、そんな中他人に干渉するものというふうに言われています。まあ、これはいわゆるおせっかい、こう訳されるような言葉です。必要以上に他人に干渉して混乱を生じさせたり困らせたりする姿で、本来であれば無関係なはずの場所に不当に首を突っ込み意見を述べたり判断に介入したりすることです。まあいつの時代にもそういった人っていうのはいるもんだなというふうに思わされるものであります。まあ、これは無責任と言われても仕方ない人間の姿であります。まあ、場合によっては偽証の罪に問われるかもしれませんし、直接的な影響はなくとも真実を変えてしまう結果を引き起こしてしまうような不誠実な姿を持っているのです。キリスト者として生きるならば、神との関係はもちろん他人との関係においても誠実さが求められます。求められるというよりも、そのような誠実な神様に対する誠実な生活を送る中で、隣人に対して他人に対しても誠実にならざるを得ない、おのずそうなっていく。そして特にこの手紙の背景で言えば、異教の地でキリストを明かしするということにつながっていくということがここまででも確認されていました。何よりも神様に対して誠実に生きようとするならば、私たちおのずと人に対して誠実なものとして生きることになる。それは先ほどの箴言の言葉を見ても分かることであります。神に従う人と神に逆らう人に示される結果が対照的な言葉を持って語られていました。そして神に従う人が地上のものに縛られず、隣人との関係で保護なし、施しなど思いやりを持って過ごし、祝福に満たされた歩みとなることが示されます。一方で神に逆らい地上のものにとらわれるものであったり、富にこだわるようなものというものは厳しい状況に置かれ、人々から呪いを受けたり、神様の裁きにさらされる、そんな姿があることが確認できるような言葉でありました。そしてこの裁きはペトロの手紙においては神の家から始まるということが17節で確認されます。神の家とは信仰共同体であり、今でいう私たち教会を指していると言ってよいでしょう。キリスト者と呼ばれるものに対する裁きから始まるというのです。16節のキリスト者の名で呼ばれる ということは迫害を受けていることを示します。というのもこのキリスト者という呼び方、呼称は迫害者が侮辱的な呼び方として用い始めたものだからです。これは使徒言行録のところでも少し確認したことであったかもしれませんけれども、この名前で呼ぶことで侮辱し、あざけり、バカにするような呼び方です。けれどもそのように呼ばれる時にこそ神を崇めなさいというのです。キリスト者と呼ばれることが侮辱的なことだと分かっていても、それに対抗するのではなく神を崇めることで対応するのです。侮辱されている状況の中ですら神を崇める時として用いる姿を通し、キリストを明かしする時となることを求めるのです。そうすることで必死に神様に対する信仰を持って生きる道を進むことが許されていくのであります。18節に正しい人がやっと救われるのならとあります。ここにやっとという言葉が加えられているところにちょっと注目してみたいと思うのです。地上に生きる信仰者は漫然と過ごして救いに預かるのではありません。信仰を持っているからもう大丈夫だ、そうじゃないんです。救われたものだからこそ必死の思いで神様に応え歩み続ける、それがやっとという言葉に込められた重みです。これは行為義人、行為によって救われるということではなく、主なる神様の選びに対して私たちの全てをもって応える、そういった応答の姿であります。ペトロの手紙はキリストの救いに預かったものだからこそ必死にやっとの思いで神様に対する応答の生活をすることに求めます。そしてそこに救いが現れるというのです。救われた者として懸命になすべきことを行いながら神様の選びに応える者として生きていく、それは自分のしたいことをするのではなく神様の思いがどこにあるのか、これを祈りつつ歩む人生であります。さらにキリスト者がやっとのことで救われるならば、不信心な人や罪深い人はどうなるのか、こう18節続いていきます。この部分は先ほどの箴言の11章の31節の言葉のギリシャ語訳からの引用であります。少し直接見るとニュアンスが違うんですけれども、でもここにおいてですね、本当に不信心なものだったらどうなるのか、こういった案ずるような思いが込められている。キリスト者であっても救われるふさわしさを十分に持っていないならば、不信心な人や罪深い人はどうなるのか、こう思うのは当然であります。ただこの言葉、敵対者に向けて、迫害者に向けて神様の裁きが訪れるように、こう祈り求めているわけではありません。自分たちキリスト者の状況を確認する中で、神様に逆らう人々のような状況にあることがいかに悲惨なことであるかに思いを向けさせるのです。つまり神様の救いから離れては立ち行かなくなってしまう私たちであることがここに示されていると言えます。それは救いの大きさ、素晴らしさが改めて示されることに他なりません。そこから再び神様と共に生きる恵みと希望を確認するのが19節、神の御心によって苦しみを受ける人は良い行いをし続けて真実であられる創造主に自分の魂を委ねなさい、この一言です。この良い行い、これも単なる善行ではありません。神様の御心によって、神様の御心にかなった生活です。神様の御言葉によって押し出された具体的な生活であります。まずそれは主の御言葉に聞く礼拝から始まり、そこから使わされて隣人との関係に生き始める姿があります。そして19節には創造主、こう言われています。主なる神様が全てを作り支配しておられる方であることが強調されるのです。私たちの地上の生活はこの創造主なる神様に全てを委ねることから始まっていくのです。 そこで確認したいのは神の霊、聖霊の存在です。14節のところに、あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。こうありました。キリストの名のために非難される、つまりキリストのために生きるところには神の霊がとどまってくださる、こういうのです。この神の霊がいてくださるからこそ、私たち地上に生きる信仰者は神様の御心の中で生きることができます。やっとのことで救われる、必死になる、言ったことを先ほど確認しました。そしてそれが自分の行為による行為義務ではないとも申しました。そうではなく、神様の御心を祈り求めつつ、それに応える歩みであることは私たちの信仰生活の基本中の基本です。そしてそのような信仰の歩みを確かにしてくださるのは聖霊なる神様のお働きであります。たとえ人々から非難されようとも、そこは神様の皆が崇められる場として用いられるために、神の霊が働いてくださるのです。迫害の真っ只中にあっても、そこに神様が働きかけてくださっている、その霊の働きがある。だからこそキリストの名によって生きている、そのことを喜ぶことができるのであります。これが苦難をも喜ぶことができるキリスト者の根底にある希望です。自分自身の努力や能力に頼るのでも、地上の何かに頼るのでもなく、神の霊に頼ることで初めて神様の御心によって生きることが許されます。これは神様に従おうとしない人々や信仰を持つに至ってない人々にとっては虚しい絵空事のように捉えられることかもしれません。しかしキリスト者には聖霊の働きを確かに信じる信仰が与えられます。そしてこの聖霊のお働きの中で、地上のあらゆる苦難の時においても希望を失うことなく、神様の御心を尋ね求める応答の歩みへと導かれていくのです。地上の大きな苦難は私たちの無力さを突きつけます。これはさまざまな形で明らかにされる現実です。冒頭でお話した地震など自然災害もそうでしょうし、社会的な混乱、特に戦争などは虚しさを覚えるばかりです。そこに神様に対する人の罪の現実を思うときに、なおのこと私たちは神様の前に全くふさわしくないものであることを知らされるのです。そこに向き合わざるを得ないのであります。それでも全くふさわしくない私のためにイエス様は十字架に向かって歩みを進めてくださいました。あなたが救われるために決して諦めることなく、神様の御心に従う歩みを全うしてくださるイエス様がいてくださるのです。神様を信じない人からすると、これ以上ないおせっかいだと言われるようなことかもしれません。しかしおせっかいとは自己中心的なものです。イエス様にはそのような自己中心的な思いは全くありません。すべて神様の救いのご計画の中で歩まれるお方です。神様の御言葉が実現するために、地上での歩み一つ一つを成し遂げてくださったお方であります。そして神様のご計画は人の思いや求めに関係なく一方的に与えられる恵みであります。たとえおせっかいと映ったとしても、必ず良いものを与えられるものなのです。良いものというよりも、これがなければどうしようもないというべき特別な救いの恵みが与えられるのです。神様が私たちを作られた創造主であることを知らされるならば、神様と共に生きることがいかに幸いなことか、そこから離れてしまうことの悲惨さに気づかされるのです。この悲惨さから救い出してくださるイエス様の十字架の死と復活です。特に連徒の時を過ごしている私たちは、この恵みへの感謝を一層強くするのであります。 そしてイエス様が地上を離れた後に使わせてくださる神の霊である聖霊によって、今を生きる私たちにも神様の御言葉が語り示され、神様の御心を明らかにしてくださるのです。たとえ私たちが苦難の中に置かれようとも、必ず導き手である聖霊がいてくださることを忘れてはいけません。またキリストと一つにされているキリスト者、またその群れである教会であります。いついかなる時もキリストが共にいてくださることに希望を持ち続けることが許されているのです。キリスト者とされている私たちの上に神の霊がとどまってくださり、あなたの歩み一つ一つを祝福を持って守り導いてくださいますよう祈りつつ、新しい歩みへと使わされてまいりましょう。祈りを捧げます。私たちのためにイエス・キリストを十字架へと迎えしてくださった父なる御神、あなたの大いなる御業を賛美いたします。この主の日の礼拝に招いてくださり、一週間の歩みを始めることができ心より感謝いたします。私たちにはあなたに対する深い罪を持ち続けている現実があります。深く懺悔いたします。それでもあなたは私たちを救うためにイエス・キリストを地上へと使わせてくださり、十字架へと歩ましてくださいました。またその死と復活をもって私たちの罪を許してくださいました。どうかその罪の許しを受け、私たち一人一人が救いの恵みに感謝しつつ、悔い改めをもってこの時を過ごすことができますように。この礼拝から始まる新しい週間のそれぞれの生活場にあって、あなたの祝福が豊かに注がれますように、一人一人の歩みを守り導いてください。特に新しい年度に向けての備えの時を過ごしている若い魂があることを覚えます。それぞれにあなたによってふさわしい道が示されますように。またこの教会の歩みにおいても、あなたの守りと導きを豊かに示してください。さまざまな試練があるかもしれません。でもそのような時にあっても、必ずいてくださるキリストの存在があることを知らされました。聖霊の導きがあることを知らされました。神様、あなたが必要な時に必要なことを備えてくださることを信じ、歩ましてくださいますように。また世界に目を向ける時、自然災害や戦火に置かれている地域があることを覚えます。どうか必要な道をあなたが示してください。賭けを補ってください。特に為政者があなたの前にへり下り、誠の平和を実現するための器として用いられますように。混迷を極めるような現状があります。どうかその中にあっても、あなたに対する信仰を持って良き道が示されますように。悪に負けることなく善を持ち続けることができますように。信仰者一人一人を強め導いてくださいますように。またこの交わりの中において、高齢の者、病の中にある者、また入院治療中の者があることを覚えます。どうかそのような一人一人にあなたが癒しの御手を持って臨んでください。平安のうちに歩むことができますように、聖霊の助けと導きをお与えください。そして再び共にこの礼拝で歩まみることができますように、道を備えてくださいますように。教会がこの働きを覚えます。どうかそこに集められている子どもたち、保護者一人一人にあなたの御言葉との出会いが示されますように。そしてあなたを主と告白する信仰へと導いてください。また教会学校の関わりのある一人一人をはじめ、この交わりにある弓道中の方々を覚えます。どうかそのような一人一人にあなたと共に生きる信仰が確かに示され、あなたを主と告白するに至ることができますように、切に祈り願います。そのために先に信仰者とされている一人一人が良き証を立てていくことができますようにお持ちください。臨世する子どもへの働きも覚えます。集められている子どもたち、保護者、職員一人一人を祝福してくださり、礼拝へと導いてください。またそのようにして、礼拝に集められる一人一人を、私ども良き備えを持って迎え入れることができますように用いてください。また私ども公認牧師を求めての歩みを成しております。 弁護長の会の働きを豊かに祝福し用いてください。信仰の志を同じくし、同じ御言葉に聞きつけることができますように、ふさわしい牧者を立ててくださいますように。またその時まで私たち祈りを一つにしながら、信仰の交わりとしてキリストを頭とした交わりとして立ち続けていくことができますように強め導いてください。私たち地上においてさまざまなことを経験し、また行おうとしております。その一つ一つが私のものを思いではなく、あなたの御心にかなったものとしてなされますように。何よりも私ども一人一人がこの御言葉を聞くことから一週間を始め、御言葉を聞くために帰ってくる、あなたの御言葉を中心とした一週間を歩んでいくことができますように。今与えられたこの時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。